桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスです。2020年の5月21日の木曜日でございます。いやー、世の中ね、やっぱりまあ、政治関係のニュースが多いですね。例のね、検察庁法については断念したよっていうのはニュースになってましたけど、今日は今日でね、種苗法改正案も廃案になりそうみたいなところで、今ちょっとごちゃごちゃしてますけど、何ですか、柴崎コウさんが、ついで種苗法改正案は止めないとみたいなことを書いては消してでもみんなそれに乗っかってツイートとかしてたら種苗法改正案については引っ込められたよみたいな話で、でそれに対してそのよくわからんと反対するなっていう意見がまあ今ツイッターでよく見かけられますよという状況で、なんかやれね、農家の人が今回のその改正案は必要なのにこんなわかりもせんと反対言いやがってみたいなところの意見を今日はよく目にするんですけど、この種苗法の話、僕ちょっと前ぐらいからこれどうすんのって思って見てたものではあったので、なんかねどっちにしても違和感あって要はね、あの自家採取、自分の家で種を取るよみたいなところをまあ、あの、法律で規制しましょう。でないと、まあ、賛成派の人はね、やれ、あの、イチゴが韓国に無断で持ち出されて、向こうで栽培されてるみたいな話があるじゃないかと。それを、やめさせるために必要なんだ。っていう話は、あったんですけど、これ、ちょっと僕、変な話やなと思ってて、いや、今回のその、種苗法改正案自体には僕、反対なんですよ、もともと。っていうのはね、その、韓国にその、イチゴの種が持ち出された、まあ、苗か。苗が持ち出されたんかな。で、向こうでその甘王とか、そういったものが栽培して勝手に売られてるよっていう話があって、それが野放しじゃないかっていう話になってるんですけど、あれね、バッチリ日本側は、その現行法に則って請求かけてるんですよね。金よこせよ、お前らそういうことやるんやったらっていう。言ったら、まあ、知的財産権の一種なので、消費するのは構わないけれども、消費したらなら金を払えっていう法律なわけですよ。で、韓国のそのイチゴ農家の何が問題かって言ったら、栽培してるのにお金を払ってないことであって、それってね、僕、現行法でカバーできてる話じゃなかったのって思うんですよね。わざわざその自家採取っていうところに規制をかけるっていうことをすることによって防げるものでもないし、なんでその一般農家のその足かせをはめるようなことをやるのかなぁと。そのね、自家採取なんてやってるところ少ないですよみたいなことを言う人もいるんですけど、少なくてもいいんですよ。そんなこと言ったらね、その世の中の農家で品種改良みたいなものを自らで取り組んで、商品価値上げていこうみたいな取り組みしてる農家だって少ないでしょう。買うてきたものを栽培して売れました。よかったですっていう農家が大半じゃないですか。だから多い少ないの問題ではなくって、要は自家採取してその掛け合わせたりなんかもしつつ、新種として出していくっていうところに制限をかけていくっていうことであれば、これは良くないよなーという話は、まああるなーと思って、てたんですけどね。だからまあまあ言ったら、もともとは外圧、そのやれアメさんの側のいわゆるそういう植物の開発メーカーというところの権利拡大のためだというところがスタートだという話も聞いてはいましたし、そういう意味でね、なんかね、これはどこかに農家の人がいたら話を聞いて一度ちゃんと考えないといけないなぁとは思いながらなんですがね、どこかそのポッドキャスターで農家やっておられる方いますね。いるのでまたちょっとその辺の話はね、聞いておきたいなというふうに思ってる今日この頃でございます。じゃ。 桜川マキシムでは公式 LINE アカウントやオープンチャットをご用意しております。ウェブサイト sgmx.info からご参加ください。また番組独自のサブスクリプションサービスを開始しております。月額300円からで会員様限定の音声を配信しております。会員様ごとに発行の RSS フィードからポッドキャストとして限定コンテンツをお聞きいただくこともできます。ぜひともご参加のほどよろしくお願いいたします。